キャストアレディオ大の大冒険を語る第41回というわけで始まりました。大の大冒険についてのみ語るマニアックなポッドキャスト、キャストアレディオ第41回です。語るのは私まさきと、
どうも小田人です。
はい、今週もこの二人でお届けしてまいります。41話は大が祈願城をやっつけるまでというあたりが描かれましたが、僕はですね、旅行に行ってたのでリアルタイムでは見ていないので、帰ってきてから見ましたけど。
はい。
はい。小田人さんはリアルタイムで見ましたか？
僕はですね、ちょっとね、リアルタイムで最初見れなかったんで。
あ、なるほど。
はい。後で見直しました。
見直しましたか？
はい。
なるほど。まあ、今週はね、まあ、僕の感想は、ショーノートにも貼っておりますが、例のごとく、週刊ダイログに書いてるんですけども。まあ、あれですね。まあ、今週は、はい、僕はタイトルに書いたのは、マホトーンの話っていう、全然本筋と関係ないところを。
はい。本筋と関係ないですが、まあ、いわゆる原作にはないアニメオリジナルのシーンのとこですね。
そうですね。はい。あ、まあ、なるほどねっていう。
うん。
思いましたね。
あそこ、確かに、まさきさん書いてるように、三賢者ルーラ使えるから、
そう
ですね、三賢者がそこで、逃げられないって、建物の中にいるのは変だっていうのは確かにその通りだなと思って、それを私全然今まで気がついてなかったですね。
うん、僕も全く思ってなかったです。
はい。制作人はそこに気がついて、矛盾を指摘した結果として、あそこで魔法トーン作戦っていうのを思いついて、うん、思いついたってことですよね、きっとね。
まあ、そうです。まあ、可能性としてワンチャン三条先生とかからもしかしたら、はい、まあ、ここ逃げてないのはおかしいかもしれないっすね、とかあったのかなかったのか、それは知りませんが。
逆にね、そっちの原作側からのね。
とかね。まあ、わかんないですけど。ね、まあ、いずれにしても、どっかの段階で、これは、まあ、ほとんど入れた方が整合性が取れるんじゃないかっていう判断に。
確かに確かに。
なったんだと思うんですけどね。
あ、でもよくそこですよね。こう、うまいこと入れましたよね。
ね。
原作だとシャドウしか。
シャドウしかいないですね。
出ないじゃないですか。
うん。
だシャドウの後になんだっけ、あいつ。ガストか。
ガスト。
出てきましたよね、今回ね。
ガストがシュルシュルっと。
ガストどうやって出てきたんですかね。
まあ、それはあれじゃないですか。前軍団のあいつらは結構忍び込む能力高いから何でもありなんじゃないですか。
消えてるたみたいな。
そうそうそう。その辺に紛れ込んでったとか、人たちやりたい放題なんで。
ね。
っていうことかと思います。
でも個人的にはですね、そこの改編もそうなんですけど、あ、でもあれ、今ちょっと僕そこよく見たんですけど、
うん、
三賢者の隣にレオナいて、レオナはギラで撃退するじゃないですか。
うん、そうっすね。あれ、あ、そっか、ギラ当たってんのかな、うん。
多分。
うん、多分。
なんで、レオナには魔法トーン効かなかったんですかね、これ。
あれじゃないですか。ドラクエのよくあるある、グループ呪文だからじゃないですか。レオナグループ外だったんじゃないですか。
三賢者がグループだと、
うん。三賢者は一グループっていう。
もしくは聞かなかったみたいな。
聞かなかったのかもしれないですね。まあ、ちょっと離れてるからね、距離が。いや、三賢者何三人固まっとんねんっていう。
まだ
距離取っとけや、みたいな感じですよね。
これはね。いやー、あとあれでしたね。僕はね、そうそう、僕ここでね、思ったのは、原作だと、メルルが、
はい、ナイフでね。
クルテマッカ七世の影に、
そうそうそうそう。
ヘイってこうやるじゃないですか。
やりますね、あれ。
僕何気にね、今回の話でそこを楽しみにしてたんですよね。
わかるわ、ちょっとそれ。あれいいっすよね。
そう、今回のアニメ版はメルル、こう、どっちかっていうとちょっと可愛らしい感じのキャラクターに。
はいはいはい。
原作よりもちょっとなんか演 認識されてる感じがあるじゃないですか。
はいはいはい。
これまでにも話してましたけど。
そうですね。
それでいくと、やっぱね、その、ちょっと可愛らしい感じに見せてるメルルが、
うん。
ここで、急に、ケイって、こう、アクロバチックにナイフを影に刺すっていうシーンはね、どうするんだろうなと思ってね、それ楽しみだったんですよね。
いやー、ほんとね、あれ、結構面白いシーンですよね。
メルルが多分唯一と言っていいんじゃないですか、その。
武器を取ってね。
取ってね、攻撃するっていう。
そうそうそう。いや、ほんと唯一のシーンだと思いますよ。
そう。なんかね、あれすごいだから印象に残ってて、しかもね、すごいなんていうんですか、逆立ちするような状態でこう、すごい格好でこう、なんていうんですか、だいぶこう、身体能力高くないとできない突き刺し方してるんです
よ。あ、なんか結構すごい動きしますよね。
そう。クルテマッカの。
そう、クルテマッカの右腰の剣をパッて抜いて。
いやーって言ってこう刺しながらこう。
そうそう、一瞬こうクルテマッカを刺すのかみたいな。
そう。
コマが入ってからの影ドスったから。
かなりこう逆立ちしたようなの。
そうそう。すごいっすよね。これよく見たらチュンリーのスピニングバードキックみたいな感じの。
そうそうそう。
足の開き方になってますよね。
そう。
スピニングバードメルルちゃんですよ。
これね、やっぱね、この2020年版アニメでね、やっぱの高画質な。
確かに。
ね、描写で見たかったなって、ね。
ああ、それはありますね。確かに。それはある。
なんかよくわかんない柱というのか、時計塔、時計塔だっけこれ。
大礼拝堂？
礼拝堂か。
うん。
そうそう、壁っていうか柱っていうかとかね。
はいはいはい、
あそこにみたいになって。ええー、ってちょっとね、これはね、ちょっとね、思わずええって言いましたね。
あれっていう、メルル、なんか、言い方悪いけど、メルル今の状況だとただの人間感知レーダーにしかなってないじゃんっていう感じですよね。
うん、
あそこになんかいますとかさ、なんか来ますとかさ。
これはね、ぜひ、原作尊重していただきたかったとか、
ね。ああ、これはね、あるな、確かに。あと、その後、なんかすごい細かいツッコミなんですけど、
はい、
マーリンかな？マリンとアポロがメラで撃った後、それが外れた後、なんか、50センチぐらいしかずれてないとこに振ってまた出てくるじゃないですか。え、それでかわしてんの？みたいな。この人たちの攻撃の選択肢もそうだし、シャドウの避け方もなんか微妙だし、なんか、ええー、みたいな、ちょっと思いました。
確かに。そこ確かにそうだな。
なぜみたいな。ちょっとね。
って出てきて、メラ。いや、思うんですけど、シャドウってメラで倒せる敵ですかね。
いや。多分、まあ、よくまあ、ゲームの作品によって多分戦闘力違うけど、そんなに雑魚ではないと思うんで、まあ中盤ぐらいだと思うんで。
いや、そう。あとね、僕の最大の疑問は、
うん。
どうしてシャドウは祈願獣を動かせたのかっていうね。
どういうことですか？
いや、僕これは原作読んでた時から、いや、すごいちょっと不思議だったんですけど、
はい。
いや、なんか、祈願城って、
うん、
いや、まあ、暗黒闘技で動かしてるとは思うんですけど、
はい。
やっぱそれなりのなんかこう、暗黒闘技のパワー的なものとか、なんかその、バーンからこう、なんていうんですか、許可されてるとか、なんかその、何らかしらないと、動かせないんじゃないかなと思ってて、
へぇ。
なんかこう、だってシャドウってぶっちゃけちょっと雑魚モンスターじゃないですか。
まあ。
いやだからこうなんか、シャドウがミストバーンの代わりに、祈願獣を動かせちゃうって、なんかいいのかなって思ってたんですよね、ずっと。
へぇ。
あ、それ、あんまり気にしたことないですか？
僕はこの祈願獣って自動車とか、あとはガンダムみたいな巨大ロボットと全く同じだと思ってて、別に動くためのエネルギー源は城の中にあるから、動かすやつは別に操縦桿握れば誰でもいいんだと思ってましたけど。
別にその、術者、操縦者の暗黒闘技を使ってないってことですか？
いやいや、全然そういうものじゃないと思ってましたよ。この城の中に巨大な暗黒闘技エンジンみたいな何かが積まれてて。
あ、それ先週言ってたですよね。あの、ラングドまで、
どんどん
出てくるみたいなのの話もありましたけど。
そう、なんか、核融合炉ならぬ暗黒闘技炉みたいなのが入ってて、
ね、
あるいはま、あの、後の方で出てくる魔力炉とかに近いのか近くないのか知らないですけど、
うんうんうん、
ハムシングが入ってて、運転手は別にそのエネルギー使って運転してるだけだと思ってましたよ。
ああ、なるほど、そうか。確かにそう考えれば別に違和感はないのか。なるほど。
だって、あの、バーンの鍵で鍵もらってる時点で自動車みたいなもんじゃないですか。
ああ、そうかそうかそうか。あれを刺して回してるか。
刺して回せば誰でも動かせるっていう。
動かせると。
だってむしろ、その、なんですか、バーンとかミストバーンみたいな、その、個人認証ができるシステムだったら鍵いらないじゃないですか。
そりゃそうだ。
っていう。
確かに。祈願城、車と同じ説。
車とか、モビルスーツと一緒説。
確かに。それはそうだな。あ、いや、なんででもそう気づかなかったんだろうな。いや、なんかずっと今まで僕はなぜ特別な祈願城をシャドウごときザコモンスターが操縦できるんだってずっと思ってたんですよね。
うん。
あと今ちょっと僕思ったんですけど、だからあの、三賢者魔法トーンで封じられたじゃないですか、呪文を。
はい。はい、
魔法トーンって、あの、ゲームのドラゴンクエストでも、
はい、
かけられた後に一定時間、まあ、一定ターンが経過すると、
ね、
自動的に魔法トーンってこう、
溶けますね。
溶けるじゃないですか。
溶けますね。
これ、なんかこう、魔法トーン溶けなかったのかな、みたいなね。
あ、もうそんな時間がなかったんじゃないですか。これ、せいぜい数分とかの話でしょ、多分。ガストがかけて、シャドウがミストバーンに、うん、報告に行って、やったれっていうまで。まあ、数分とかじゃないですか。
実際問題、どのぐらい、こう、魔法トーンの効果時間あるんですかね、これね。
さあ、はあ、でも、それもあれじゃないですか。術者側の魔力とかけられた側の、
うん、
その打ち破り魔力みたいなので決まる部分もあるんじゃないですか。
ああ。
例えば多分この
呪文体制的な、
そう、ガストの魔法トーンがバーンに効くかって言ったら多分効かんやろみたいな。なんかその格の違いみたいな設定で。
なんかあの呪文の効きづらさみたいなのはパラメータにありそうですよね。
うん。うん、だから、ガストはしょぼいモンスターだけど、がっつり効いてしばらく魔法が使えない三賢者もまあその程度っていう、
うん。
ことなんじゃないですか。うんうんうん、知らんけど。
三賢者は、三賢者はやっぱもうちょっと三賢者らしくあって欲しかったですよね。
てか今のところ、ここまでの描かれ方の中で三賢者が賢かったシーンほとんど見てないですね。
唯一アポロがフレイザードに攻撃しようとした時にお前はこっちを狙え。ヒャドでこっちを狙えみたいなの。あそこぐらい？
え、でもあれも結局さ、簡単に言ってクロスして取られてるって、相手のパワーになってるじゃないですか。あれ賢かったんすか？
フバーハぐらい？
でもまあフバーハは賢いっていうかまあ単に防御呪文打っただけじゃないですか。なんかその、知略で何か課題を突破したっていうシーンを見たことがないですね。
確かに。確かに、それはないね。
いやー、だから本当名ばかり賢者もいいとこだなっていう。名ばかり管理職ならぬ、名ばかり賢者ですよ。
はい、やっぱ、ちょっとまだ彼らは賢者としては若かったってことなんですかね。
どうなんすかね。でもレオナはもっと若いしね。
うん。
まあだからこの世界における賢者っていうのはまあドラクエのゲームもそうですけど、別に本当に賢い人って意味じゃなくて、単に魔法使いと僧侶の呪文スキル持ってる人みたいな。まあそれ以上の意味は特にないんでしょうね。うん、
なんか、それ言い始めると、ちょっとなんか今、ふと思ったんですけど、
はい。
なんか、大の大冒険の世界で、なんか、魔法を使える人っていうのは、
ああ。
なんか、こう、どういう条件のもとに、その、なんか、発生するんですかね。
まず、知らんけど、多分、魔力が0か1以上あるかが、まず一番の、まあ、ゲームも一緒だと思いますけど、まずそこじゃないですか。
生まれ持って、何かなんですかね。
うん、だからヒュンケルとかクロコダインみたいな戦士タイプは生まれ持って魔力が上がらないっていう。 なんかその身体的な性質なんじゃないですか。
そういう意味で言うと、こう、だから、でもなんか、例えばこう、ポップとかだと、それこそ武器屋の息子で、そんななんか親が魔法を使ってるような感じじゃないけど。
ああ、でも、まあ使えなそうですよね。
魔法を使えるっていうのは、あれは、やっぱなんかその瞑想トレーニングとか、その、魔法力を高める訓練をすることによってある程度身についていくってことなんですね。
ああ、でもそうなんじゃないですか。なんか、素質みたいなものは多分ある程度ばらつきがあって、ポップはまあ確実に素質はある方で、だけど、自然状態では魔法は使えないから、やっぱ修行によって魔法を契約で覚えて、魔力の最大値上げて使えるようにしていくっていうのプロセスをしてるってことなんでしょうね。
あの、魔法の契約っていうのもなんかあの、こう、書物を使って、で、なんかこう、魔法陣書いてみたいなんでやるじゃないですか。
そうっすね。あの、極炎の魔王の2巻とかでも出て、がっつり出てきた、うん、あの辺の話ですよね。
あの、ポップがあの、ラナリオン契約したとかもそうだし。
はいはい。
まあ、ね、魔王軍だってハドラーだって呪文の契約の儀式してるじゃないですか。
してますね。
だからその、魔族であっても、だからその、まあ、契約しないと呪文は使えない。っていうことなんだと思うんですけど、ま
あ。そうですね、そうですね。それは、あらゆる種族がそうなんでしょうね、うん、きっと。
だからなんかその、ほら、あの、ロモスの武術界とか、
うん。
あの、魔法使う人出場してないですか。
フォブスター？
フォブスター。
はい。
そう、とかね。あの、なんかそういうこう、なんですか、野良魔法使いたちっていうのは、どうやってその魔法の契約にたどり着くんですかね。
うん、でもさすがにそれはあれじゃないですか。その、ギルド的な職業組合的なのがあって、そこで一応志望者には、塾みたいな感じで技能訓練するみたいな。
ベラの書とかこう、もう用意されてるんですかね。
うん、さすがにそれぐらいはなんかその組合なのか学校なのかあるんじゃないですか。ハリーポッター的なのかは知らんけど。
極炎の魔王で書いてあったみたいに、そのなんか貴重な呪文みたいなのは、その、ある場所に行かないとやっぱりこうゲットできないみたいな。
ね、多分なんかあるんでしょうね。
でもその割にさ、ポップってさ、
はいはい、
師匠にほとんどの呪文契約させられてたみたいな話あるじゃないですか。
はいはい。
あとほら、ダイも結構こう。
あ、そうですね、ブラスに。
じいちゃんにね、いろんな呪文契約してもらってたみたいな。
はいはい。
それで言うとあれなんですかね、やっぱこう、すでに使える人から、まあ、いわゆるこう、なんか、伝承を受けるみたいな。
ああ。
なんかその、既存の、もう魔法使える人が、弟子に対して、その、呪文の契約儀式を行うみたいな、なんかちょっとまた別ルート的なのがあるんですかね。
ああ、どうなんですかね。その辺は謎ですね。
これ、三条先生行きですかね、これ。
なんて聞くんですか。
難しいですね、聞き方が。
非常に、ふわっとした話なんで。
まあ、呪文、大の世界では誰でも魔法使いになれるんですかみたいな。あの、小学生からの質問でって、うちの息子からの質問ですみたいな。
あ、
ちょっと悪いテクニック。
捏造してる、捏造してる。捏造してる。
僕も魔法使いになりたいんですが、みたいな。
熱動
してる。どうすればなれますか？呪文の契約はみんなできるんですか？みたいな。
なるほど。
あれか。
いや、まあ、どうですかね。まあ、なんらかの答えは多分用意されてるとは思いますけど。まあ、わかんないですね。採択されるか。あ、それで言うとね、今週のというか、大好き TV で教えて三条先生で2問ほど質問が採択されてましたけど。
はい、そうなんです。
一問が、なんだっけ。あ、クロコダインは最初から獣王快進撃じゃない、獣王通攻撃を使えたんですかっていう質問と、うん、もう一個が、大々パーティーたちの中で料理がうまい順を教えてください。カッコアバンを除くっていう、まあ、なんかこの二問でしたね。
豊永さんが、こんな短いスパンで、やっちゃうのこのコーナーみたいな感じのリアクションをね、最初にしてたんですけど。
言ってましたね。
なんか、本当三条先生の質問への回答をこう、こんなにね、短期間でやってくれるっていうのは、三条先生も、なんか、結構、 乗ってくれてんのかなみたいな。
いや、ノリノリなんじゃないですか。
いや、この割に選んだ質問のチョイスっていうね。
あ、何？もうちょっと作品の謎みたいなのに迫る話にしてほしい。話してか、迫る質問にしてほしいと。
いや、なんかね、いや、ほら、僕らも前回かな？どういう質問がいいかなみたいな話をしてた時に。あ、
そうですね。何なら採用されるんだろうみたいな。
そうそう。やっぱだから、この先のことに触れちゃう質問はそもそもダメだよねみたいな話をしてたじゃないですか。
はい。
あ、なんかその、ここまでの話の中だったりとか、まあ、先々にも別に影響のない、やっぱり質問を選んでるなっていう感じはしたんですよ。今回の2問をね、見てて。
まあ、確かにね。
なんか、そう。これだね、もうちょっとね、僕らも質問は吟味して、やっぱりこう作んないと、だからなかなか選ばれにくいなっていうね。
うん。
あと誰が選んでるのかわかんないんですけど、やっぱこうスタッフに選んでもらいやすそうな、豊永さんと種崎さんが面白がりそうな質問っていうとこですね。そこがやっぱ難しいですね。
まあ、なんかね。選んでもらうためにはそういう思考が必要ですよね。僕らが単に聞きたいことを聞いちゃいけないんです。選ばれる質問を考えなきゃいけないんです。
そうなんですよ。
っていうことを分かっているけど、まあ、そこまで頑張って質問を考えるほどの気合もない我々であった。
さっきの魔法の契約に関しては、ほら、種崎さんポップ推しだし、
はい。
豊永さんもポップの声優だから、
そうですね。
やっぱ師匠にほとんどの自分を契約させられ、あ、でもそれまだ先か。
ああ、そうだっけ？
ベホマのシーンか。
マトリフにさせられてて、ああ、ようやく使えるようになったんだみたいな、そういう話か。
回復呪文できるようになってからでしたっけ、あれ。
そっかもしんないっすね。
いや、まだダメだな。まだ早いな。ちょっと時期尚早だな。
そうっすね。ちょっともうちょっと、頃合いを見計らってからがいいんかもしれない。
そうですね。でも、その時期に来たら、ちょっと出しましょうかね、これね。
うん、いいと思います。
うん。ちょっとね、質問、今日もちょっと喋りながら、また浮かんだら、質問候補は出していきましょう、ぜひ。
はい。いいと思います。
で、ちなみにあれですよ。今日はぜひちょっとやっぱ、まさきさんのね、
はい。
ダイログに書いていた、
なんだっけ。
やっぱトーマ滅災人の威力問題。
トーマ滅災人ね。
そう。ミストバーンの戦闘力的な話がね、これちょっとで、ね、僕もぜひ話したいなと思ったんですよ。
はい。
まず、まさきさん、ちょっと、どういう見解を持ってるかっていうのをぜひちょっとの。
ああ、まあそうですね。ダイログに僕が書いたことをざっと説明すると、まあ前回のダイログに書いた通り、ミストバーンってあんまり相手の戦闘力正しく見極める能力ないんじゃんみたいな。あの前回デッドアーマー3体送ってどうやってたら瞬殺されてたみたいなことも含めて。
ありましたね。
で、まあ、それも、かつ今回、トーマ滅災人で結局なんだかんだ言ってバダックもアキームも全然死んでないじゃねえかっていう、威力上げたくせに。ということは、トーマ滅災人って、人を殺す程度の能力もないのではっていう話で。そうなんじゃないかなと思って。で、なんでそれなのにお前ら全員死ねなんてミストバーンが言ってるかっていうと、やっぱミストバーンはトーマ滅災人とか使って、ちゃんと強い敵と戦ったことないんじゃないっていう。でもそれは、彼のミッションを考えれば当然で、バーンの肉体も守る&、その秘密守るのが仕事なんだから、あんまり結局戦う機会が彼はなかったんじゃないかなっていう、まあそういう話ですね。
いやそうですね。まあ、確実にやっぱミストバーンは、その実戦経験はやっぱ少ないのは間違いないでしょうね。これに関しては。でもね、トーマ滅災人のその威力に関してはですね、僕結構今回見てて、割と衝撃的な描写があってですね。
なんすか？
これちょっと待ってね。何分ぐらいだっけ？割と前半で、素顔を暴かれた後に激上したミストバーンがですね、
はい。
滅災人のパワーをなんかすげえこうマックスに上げていくんですよ。
はいはいはい。
で、なんかあ、ここだ、ここだ。5分ね、毎度おなじみ、アマゾンプライムさんの。
あ、そんな前 ?5 分、うん、
?5 分13秒、
うん、
4秒、5秒ぐらいのとこ。
ああ、
ね、
はい。
ここね、
みんなグエーみたいになってるとこですか。
で、もうね、流血がこう。
あ、これね、血が霧状になってなんか
そう。
なぜか空に浮かんでいくやつね。
そう。でね、ここね、
確かに。
結構原作でもね、流血してる感じにね、やっぱ描かれてたんですけど、
はい。
原作以上にね、この流血量、
はいはい。
出てるんですよ。
出てますね。
僕はここに関してちょっと一つ疑問があって、
はい。
そもそもトーマ滅災人って、まあトーマ空図長もそうなんですけど、その相手を縛って、で、まあ基本的にはこう、身動きさせないとか、
そうですね。
その、まあ、思い通りに操るみたいな技じゃないですか。
そうそう、それが第一目的だと思います。
そうですよね。だからこう、なんかこう、これの威力を上げて、体を縛りつけたことで、
はいはい。
なぜ流血するんだっていう疑問があるんですよ。
なるほど。
なんか、ねじ切れるとかね。
はいはい。ねじ切れそうじゃー、みたいなこと言ってますね。
うん、とか、いう話でいくと、こう、なんか、ぐるぐるぐるって、こう、
はいはい、
ねじれたとしてですよ。
はいはい。
この量、血が吹き出るほどねじれてるって、それも、要はその皮膚が裂けてるっていうような状態じゃないですか。
そうっすね。
いや、そうなってくると、この後にみんなが平然としてるのちょっとおかしいよなっていう。
ピンピンしてますよね。
そうで、ヒュンケルは、この前に、ビュートディストリンガーで、
ああ、で、
胸を、になってるじゃないですか。
貫かれてるんで。
そう。だから、そういう意味では、そこからもう一回血が出たみたいなのはね、
はいはい、
あり得るかなとかって思うんですけど、
はいはい。
他の人、そういう目立った外傷がないんですよね。
ないっすね。
だからね、ちょっとね、この量の血が出るっていうのは、一体、ちょっとどういう仕組みなんだと。
うん、確かに。
内臓がねじれて内出血して。
あ、吐血してる
っていうのも考えたんですけど、でも明らかにね。
体から出てる。
そうなんですよ。出てるんですよ。
これはね、多分、妥当な説明はないと思いますね、
うん。でね、これはもしかしたら血じゃないのかな？何かその、生命エネルギー的なものが、こう吸い取られたというか吹き出てきたのかなっても思ったんですけど、これ明確にクロコダインは
多い。そう、緑だよね。そうそう。
か
だから、クロコダインのから出た液体のによって、これは血だということが確定してしまっているんで。
なっちゃってるんですよ。そうなんですよ。だからね、これはね、やっぱね、これだけの流血が起きるってことは、やっぱその、ねじ切れて、で、出血ってことなんだろうとやっぱ思うわけなんですけど、
うん、
その割にやっぱね、みんなその後、ちょっと平気すぎるんですよね。
いや、やっぱね、バダックとアキームに何、大したダメージ与えられてない時点で、やっぱり、残念ながらトーマ滅災人の攻撃力が強いとはとても認定できないですね。前話したロモス王程度に倒せなかった獣王激烈将と近いものがありますよ。
ちなみにね、さっきの流血シーン、バダックとアキーマちゃんと流血してんですよ。
あ、してますか。
でね、ちょっとポップの影に隠れててわかんないのが、チユがね、流血してない感じに見えるんですよね。
まあでも、チユは結構、なんだかんだ言ってな、体強めだからな。
え、でも、クロコダイン流血したんですか？
ほら、クロコダインは過去に散々ぶっ刺されて、体中がまだ穴が開いてる可能性もあるんだ。
ああ、歴戦の傷がね。
そうそう。これまで散々ダイとかさ、ユンケルとかにブスブスやられたせいで。
うん、確かにね。それはあるかもしれない。でもそう、豊永さんだったかな、大好き TV で、トーマ滅災人に、餌食になってるチユが心配みたいな。
はいはいはい。
この中で一番弱いのチユじゃないかって言ってるんですけど、この時点でのバタックとアキームとチユ、この3人誰が一番弱いのかっていうと、チユじゃないんじゃないかなと思ったんですよね。
やっぱね、チユはなんだかんだ言ってザムザーの体を壊したっていう手柄があるんで、やっぱこれはね、 いわゆるこのね、漫画あるある強いランキング論争で言うとですね、やっぱあの手柄は否定できないですよ。
いや、だってほら、それに、この、メッセージの前に、
はいはい、
さまよう鎧の一撃を頭で砕いてるじゃないですか。
そう。あの剣ですよ。相手が振ってきた剣を受け止めて、パキってやるって、だってそれ。
あれはね、バタックとアキームネ
って。いや、無理無理無理。だって、あれって、後にノバのノーザングランブレードをヒムが頭にエネルギー集中して受け止めれば大したことないとか言ってるの、まあ、ちょっとそれの格が低い版ぐらいのことだから。
確かに。
結構すごいっすよ、あれ。
あ、そうなんですよ。だからね、この時点でね、トーマメッサージの中に入っちゃったって心配すべきはね、チウじゃなくてね、バタク
と。バタクとアキームですね。
そう、間違いないんですよ、これ。
いや、ほんとそれなんですよ。いやー、まあだからね。まあ僕、ダイログにも書けましたけど、バタック、前、ザボエラにもザラキ食らって死にかけて。
確かに。
今回、どうもメッサージに食らってなんか、一般人なのになんかいろいろ食らいすぎだな、この人っていう。
確かに、一番食らってるかもしれませんね。
いやー、出るシーン出るシーンでなんか食らってる。バタックさん。
バタックさん、やっぱ重要なキャラですね。
いや、重要ですよね。
ねえ。最後の戦いまで参加しますからね、ちゃんと。
ね。いや、まあ、なので。
ちなみにね、あと僕もう一個その、はい、このトーマメッサイ人の威力問題に関してちょっと思ったこととしてはですね。
はい。
まあ、これ、この話の前にもう出てきてる話だったかちょっと僕忘れちゃったんですけど、
はい。
暗黒闘技で受けたダメージって回復しづらいみたいな話あるじゃないですか。
ああ、それもっと多分後ですね。後でし
たっけ？
その設定まだここまでにはほとんど出てないはずです。
あれ、ヒュンケルが誰かにやる、何の時でしたっけね、ちょっと
多分ね、ダイがバーンにやられた時ぐらいで初めて出てくる設定だったような気がする。
そうか。初戦か、
バーン。そうそうそう。
暗黒闘技圧縮して放った。
そうそう。で、それはすぐ回復しないみたいな、なんかそんな話がそこで初めて出てきて、あ、そうなのみたいな。
うん。あと、あれかドラゴニックオーラの話もなんかそう出てきますよね。確かね。そういう設定がね。
それもなんか、結構これ言ったら後で割と、なんかしれっと出てきた設定で、ドラゴニックオーラで受けた傷も暗黒闘技同様すぐには回復できないはずみたいな。あれっていう。そうだっけみたいな。なんか割と、ちょっとあれに関してはやや都合がいい感じで出てきた感はありますね。
でも、仮にですよ、まあ、暗黒闘技で受けた傷が回復しづらいという設定が、まあ、大世界としても共通のね。
はいはいはい。ああ、確かにね。
だとすると。
確かに。
この時点でこのメッサイ人でこれだけやられて
る。そうっすよね。
このメンバーがね。
もうみんなこの後再起不能になってもおかしくないっすよね。
しばらく回復できなくてもおかしくないなと思うんですけど、まあ、割とケロリとしてるっていう。
いや、全然元気ですよね。
そうなんですよ。だからトーもメッサイ人もクグズ長も、まあ、暗黒闘技を使った技であるのは間違いないので、
確かに。
なかなかちょっとね、やっぱりだからその、物理的ななんか破壊攻撃とは違うのかな、みたいなね。
やっぱ単になんか体拘束してるだけなんじゃねえの、みたいな。だから、ミストバーンが、お前ら全員死ねって言ってるから、みんな殺されると思ってるけど、実は何にもなってなかったっていう。ミストバーンはミストバーンで殺せると思ってたし、やられる方はやられると思ってたけど、どっちも間違ってたみたいな。それすげえお笑いだな。お笑いミストバーンさんだな。
それでね、僕ね、今回見ててね、これはね、原作で謎だった部分がね、解消した、暗黒闘技技シーンがあるんですけど、
はい。
ですね、どこだ
どうですか？
ヒュンケルが、ヒュンケルがね、ミストバーンから、
はあ
やられるシーンがね、あるんですけど。
やられるっていうのは何 どれだ？
右腕をね、やられるシーンがあるんですよ。
どこだ？
ね、今一度虚空戦をっていう。
ああ、はいはいはいはい。
4分40秒くらいかな。あ、これ4分、あった。4分38秒から、
はいはいはい。
40秒くらいのシーンなんですけどね。
はいはい。
ここですね、ヒュンケルの、右腕に、なんかギュルギュルってなって、
うんうんうん。
バッて、原作だと、
はいはい。
右腕が、なんか回転して、
ああ、ねじれ飛んで
るようになる。
ありますね。
ように見える、見えてたんですよ。
はいはいはい。
だから、さっき言ってたみたいに、やっぱトーマ、クグズ賞は、とかそのトーマメッサイジンは、その体を操ってねじって、
はいはいはいはい、はい。
ねじ切れて出血してるって僕は、漫画を読んでても思ってたんですけど、
はいはいはい。
実はここ、今回のアニメを見て、初めて分かったんですけど、漫画原作でも、その、ギュルってねじれて、ブバって血が出る一コマ前に、ビシッ、うんっていう、右手にですね、なんかこう、右手の二の腕あたりにですね、なんかこう、いわゆるこう、集中線みたいなのがビュンって出てくるコマが一コマだけあるんですけど、
はいはい。
これね、今回のアニメを見るとわかるんですけど、ぐわーって、4分39秒のあたりですね、右腕だけに何かね、暗黒闘技のその、まあ、光線的なものがなんかギュルンって貫かれて、で、かつ、その、右腕の二の腕に穴貫通したところから、
血が出てる？
血が出向、ビュワーって出血してる描写になってるんですよ。
なってますね。
はい。これだからね、ねじ切ったわけじゃなかったっていう。
なんか飛ばしてるっていう感じですよね。
ドドンパ的なやつを飛ばしてこう貫通させてる感じなんですよ、これ。
はいはいはい。これこそ圧縮した暗黒闘技かもしれない。
そうそうそう。バーンが最後の使う ね。
後でね。最後の、まあまあ真ん中辺ぐらいね。
そう。なんかね、こう初めてこのシーン見てて、あ、これは右手だけに何か貫通させる暗黒闘技を放ってたのかっていうのがやっと分かったんですよ、これ。
はいはいはい。
そう、だから、それを考えるとね、いや、少なくともヒュンケルのこの二の腕の傷、だいぶでかい穴開いてるはずなんですよ、これ。
はい、開いてますね、多分。
開いてるはずなんですよ。開いてなきゃおかしいんですよ、これ。
うん。
おかしいんですけど、この後穴ないんですよね。
あー、簡単にね。なんか、どういう原理なんですかね。いろいろな、
ね、穴ないんですよね。穴ない。だ普通にヒュンケルこうなってやり振るうじゃないですか。もう
やばいですね。どういうこと？暗黒闘技で受けた傷は回復しないんじゃないんですか？
しかもほら、マームがベフォイミかけるとかさ、
はいはい、
こういうシーンすらないじゃないですか。
ないっすね。
もうね、ちょっとね、なんならこれは、なんていうんですか、いわゆる幻覚を見せてるんじゃないかみたいな。
あー、なるほどね。あ、その解釈は面白いですね。本当に血が出たわけじゃなくて、ヒュンケルがやられたって思っちゃってるってこと、
うん、そうそうそう。なんかほら、そういう技ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
バトルもので、幻覚を見せる系の技って。
あるある。
こう、本当は戦ってないんだけど、なんだ、ナルトでいうところの、車輪ガンで、こう、幻見せるみたいな感じで、本当は、攻撃されてないのに攻撃されてたみたいに思わされちゃうみたいな。
なるほど。
で、その、いわゆる、なんですか、幻術攻撃で精神ダメージを受けて、ているみたいなね。
はいはいはい。
周りに血吹き出してるけどね、完全に。
うん、まあね。
どこまでが本物なのかがもはやわからないみたいな。
いやー、わかんないっすね。
でもさ、そう、これ僕ね、まさきさんがね、書いたのを見て気がついたんですけど、はい、今回の、冒頭にヒュンケルが放った虚空戦によって、
はいはい。
メッサイジンの一部分が、
かけたピザみたいなやつでしょ。
そうそうそう、そう。あ、素晴らしい表現だな。
食べられたピザ。
そう。あれ僕気がついてなくて、見直して、あ、確かにってさっき見て思ったんですよ。
はいはい。
で、なんかこういうとこはね、細かく描いてるじゃないですか。
そうですよね。そうそうそう。そうなんですよ。
でもなんか、もしかしたら、だから、 この状態は、この二人だけ現実から逃れてるみたいな話なのかなみたいな。
そういうこと？なるほどね。ああ、その解釈面白いですね。トーマメッサイ人は基本食らったやつ幻覚見てるだけで、大したダメージはないんだけど、なんかもう、幻影の中で囚われちゃって、いわゆる精神的に動けなくなってる。
暗黒陶器っていう陶
な
器
るほど
を
ね。
流し込まれて、
幻覚を見ちゃってる。
幻覚を見てるみたいな。
それだったらあれですね。バダックとかがピンピン後でしてるのも納得で、要するに、本質的にちょっと違うんだけど、ザラキとかと似たようなもんなんじゃないかっていう。その思念破壊劇みたいなザラキとかもそうでしたけど。
あ、ですよ、きっと、物理ダメージじゃないんですよ、きっと
なる
ね。
ほどね。
後に出てくるトーマ最終章とか、
はいはいはいはい。
あれは完全に物理的破壊してるじゃない
そうっ
です
ね、
か。
そうっすね。
ヒムの
は
腕、
いはい。
もう
動
ボ
き
キョ
で
ボキに
ぶっ
なら
壊して
ない
るん
し。
で、確かに。
あと、バーンが使う暗黒陶器を圧縮して
はい
放
はい。
つやつも、あれは完全にこう、衝撃でバーってこう当たっ
そうっす
て、
ね。
こう、ダメージ受けてるんで、あれは物理ダメージで、暗黒陶器による物理ダメージを食らうと、回復しづらいと。
なるほど。だけど、今回みたいな割と幻覚というか、まあ、なんかそういう精神的攻撃は、あんまり肉体ダメージはほとんど入ってないと。
実は、トーマ傀儡症、トーマ滅細菌は、精神攻撃だっ
精
た。
神攻撃だった。ああ、この解釈。いやー、斬新だけど、なんかね、整合性は取れてますね。
そうでなければ、ちょっ
い
と
ろい
こ
ろ説
の、
明がつかない。っ
そう、おかし
ていうね。まあ、完全な妄想なんですけど 全く公式からしたら何を言ってるんだこいつらはという話だと思うんですけど。でもね、まあなんかその方がしっくりくるんだもん、みたい
そうなんですよね。これはでもちょっとね、でもこれは教えて三
な。
条先生はダメ
い
だ
や、
ろう
もうダメ
な。
でしょ。完全に、妄想に妄想を積み重ねた、ダメなコナン君みたいな感じですから いや、全部それ妄
豊永
想だ、み
さ
たい
んだったら、豊永さんだったら答えてくるかも
な。あ、
しれ
分かってくれるかもしれない。答えてくれるかは知らないけど、確かに、その解釈はあ
こ
る
ん
か
な
も
ん
し
と
んないっ
か
す
ね。
ね、みたいなね。
言ってくれるよ、きっと。豊永さんだったら分かってくれると思
あ、
う。
じゃあ、教えて三条先生じゃなくて、分かって豊永さんっていう。
大ファンの僕たちの、こう、考察について、共感してほ
う
しい
ん。
みたいな。
伝わって、豊永さん。勝手にハッシュタグ作りましょうか。ハッシュタグ伝わって豊永さん。公式でも何でもないんだけど、豊永さんならちょっとわかってくれそうっていうね。
いやー、もうね、あの人は本当ね、大好き TV 見てるとわかりますけどね、もうまあ、種崎さんもそうですけど、まあ、いやー、好きですね、大の大冒険がね。
すごいっ
も
すよね。
う、いやね、ちょっとまあ話、その大好き TV でお二人が話してた話、ちょっと引用しますけど、なんか今回ね、なんか、すごいね、声優としてその演じるときに、なんかその、演出で種崎さんが、なんて、あっけらかんとした感じみたいなのが演出に書かれていて、その、剣を受け取った後にあっけらかんとして、その、なんか次のセリフを言うみたいな演出があったらしいんですよね。でもなんかその、まあ原作を読んでると、まあ、その大がこの後剣を扱う上で、その自由に扱えなかったりとか、その剣を自由に扱えるようになるために、こう訓練するだとか、なんかいろいろその剣とのエピソードみたいなものがいろいろ出てくるじゃないです
出てき
か。
ますね。
で、当然その種崎さんはもう全部それ読んで分かっちゃってるから、その大の剣に対するその読者種崎さんとしての市場が入っちゃってるわけですよ。
ああ、なるほどね。
でも、大はこの時点ではまだ剣を受け取ったばっかりで、
はい
要
はい
はそ
はい。
の先々に起きるその大の剣と自分とのその、ね、いろんなあれこれ葛藤みたいなものはまだ知らないから、
はいはい。
そういう意味でその市場を入れないようにするためにも、その
ああ、なるほど
あっ
ね。
けらかんっていう、そういう演出指示が あったんじゃないかっていうような話をされてたんです
よ。おー、なるほどね。
で、豊永さんも結構それに同調されてて、やっぱその先々分かっちゃってるから、そのリハーサルとかしてるときに、すごいその気持ちが乗りすぎちゃって、セリフを、まあ、言っちゃったのを、やっぱ、あ、それじゃダメだって思って、こう、一旦そこをこう、落ち着かせるみたいなね。
うん。
だからすごくそういうことってやられてるらしいんですよ。
はいはいはい。
それはね、いや、今回その、やっぱ、それでもそういうふうに言えるぐらいやっぱ原作読んでるし、原作好きなんだっていうね。
そうですよね。
いや、それは本当ね、改めて、まあ毎回聞いてて思うんですけど、いや、すげえなと思って、読んでたら聞いてました、それを。
そうっすよね。あ、まあ、そう。だから、そのね、原作好き度合いが声優さんもスタッフにもすごいっていうの分かってるっていうことを分かった上で言うと、今回僕がダイログに書いた、ロンベルクとジャンクの会話は重要だったんじゃないかなっていう話は、そこは、まあ、なんでかっていうのは僕、ダイログに書いてるんですけど、やっぱ、魔族の人生は密度が薄いって、これキーワードなんですよね。
うん。
この後に置ける。
うん。
非常に重要なキーワードなんで、ここなかったら、後の話の前振りがないじゃんっていう。どう思います？この辺は。
いや、これはね、僕は結構ね、今回のまさきさんのこのダイログ読んでね、確信ついたなと思いましたよ。
うん。
これはね、ちょっと制作陣にぜひね、今からでも、ブルーレイ版の時には、ちょ、このシーン追加して。
ああ、そうね。そうしてくれたらちょっとわかる。
入れてもらいたいなって僕は思いましたね。
本当はめっちゃやりたかったけど、尺の都合でしょうがないっていうことがわかれば、まあ、いいかなって感じ。
未公開シーンみたいなね。
そうそうそう。いや、でね、ほら、うん、前回、前々回ぐらいだっけ、100ページ進みましたねとか言ってたら、実はそのシーンが翌週描かれて、あ、ちょっと訂正みたいな話あったじゃないですか。
ありましたね。
偽勇者たち結局カットされてなかったっていう。うんうん、だから、このだから僕これ書きながら、ジャンクとロンベルクのシーンももしかして来週ぐらいどっかで挟むのかなとか、ちょっと思ってるんで、あんまりこう、強くは書いてないんですよ。カットだったらそれはちょっと、
そうっす
なーみたいな。来週入る可能性僕ゼロじゃないと思うんで、僕偽勇者は、うん、90% 出ませんねとか言って翌週普通に出たんで、僕あれ覚えてるんで、もしかしたら来週これちゃんと書いてくれるのかもしれないなと思ってるんで、まだちょっと。いやー、ちょっとこれはあれですよとはまだ言わないようにはしてるんですけど、まあ書いてるじゃんって話なんですけど。書いてるんですけどね。まあまあ。
なんか、今ちょっと僕原作でそのシーンをちょっとさっとこう、眺め直してたんですけど。
はいはい。
なんか、この、ジャンクとロンベルクのやりとりって、この、祈願状編の、話のこの流れの中、うん、ちょっとね、異質ですよね。なんだろうな、大の剣を作った後の、やりとりではあるんだけど、
うんうんうん
うん、なんかこう、正直、ここになくてもいいシーンではあるんですよね。大がルーラで、なぜかっていうと、もうやっぱ祈願状が迫ってきてて、
あ、そうですね。
大は急いで帰らなきゃいけないから、
そうそうそう。
ルーラ使って急いで帰って、その祈願城が突っ込んでくるところを食い止めるっていうのは、やっぱここを結構早く見せなきゃいけないはずなんですよ。で、もともとこれね、原作を見てた時にもね、結構時系列的にね、なんかね、違和感がある、
ほうほうほう、
なんだろうな、こう流れというか、なんだろうな、まだ完成してないの？この時点で、みたいな。ここで大来んのみたいなところが、ちょっとなんか僕ね、まあ、そもそも剣が、やっぱ前回見てましたけど、剣こんな早く作れるのかって
話。まあ、それは言いましたね。
そうそうそう。
1日足らずでできんだ、みたいな。
なんかね、結構ね、こう、一般的になんかこう、大丈夫かなと思ったとこもあるし、なんかそれ、このね、そう、まあでもちょっと、まあそこにちょっと今一旦置いといて、やっぱね、ロンベルクとジャン ックのこのやりとりはね、ない方が、その祈願上編の緊迫さみたいなものは多分ね、出るんですよ。
うん、あ、いや、それはそうだと思う。いわゆる、だから物語の緩急で言うと、全般的にここは Q の場面なんで、ちょっとこれは緩なんですよね。
うん、そうなんですよ。
エピソード的に。だから、間が悪いっちゃ悪いんですよ。
でね、似たようなシーンで、ポップがパプニカに戻るってなった時には、ジャンクとスティーヌの会話はこれ入ってたんですよ。
はいはいはい。
うん。アバンさんをお恨みしました
が。お恨みしましたけど、一人前の男にしてもらったな、みたいな。まあ、あれは、勘ですからね、あの辺は、ね。
あれはそうなんですよ。まだ、祈願城バトルに入る前だったので、うん、あれが入ってても、そんなに違和感ないんですけど。
なるほどね、うん。
ここはね、やっぱね、ちょっとね、バトル展開からね、ちょっと、異質なんですよ。このやりとりだけ、
うん。うん、結構異質だと思います。
そう。でも、まさきさんが言うように、やっぱこのシーンの二人のやりとりは、すごいこの後、この大の大冒険の物語にすごくキーになるやりとりなのは間違いないので、
うん、
僕の予想としては次の話というよりは、この後、ロンベルクがまた出てくるじゃないですか。
出てきますね。
うん、で、僕の予想としては、フローラたちのところに、武器作って持ってくじゃないですか。
うん、持ってきますね。
うん。なんか、あのあたりで、ちょっとこの辺のコメント近いもの、なんか追加して出してくるんじゃないかな予想。
ああ、なるほどね、うん。この趣旨をね。
あそこって、やっぱなんか、どうしてあなたは人間に、
はいはいはい。味方して
くれるの
か
みたいな。
で、それは弱い方についても面白いだろうみたいな。
とかね。そう。なんかそういう会話があるじゃないですか。
ありますね。
なんかあの辺の会話の流れにこの要素を組み込んだ方が。
なるほどね。タイミング的にもいいし。
う
ん、
そう。
確かにね。ああ、そのね、その予想というか期待というか、それはね、はい、非常に筋が通ってる気がしますね。
ちょっとそれをぜひちょっと制作人の皆さんにお願いしたいですね。
てか、なんならね、いや、僕らのこのポッドキャストは全く聞いてないと思いますけど、もしかしたら聞いてたら、分かってないな、この、十何回先の脚本に実は入ってるんだよ、みたいなね。
そうそうそう。
もしかしたら思ってるかもしれないですね。
そう。お前ら、その時のポッドキャストで、ちゃんとそこ触れろよ、みたいなね。
いや、でも、そういう意味で言うと僕らなんて、熱心な視聴者なんですかね。ちゃんと。
いや、本当
に。先の期待までしてるわけだから。今ないのはこういう理由なんじゃないかとかいう話までしてるんだから。なんて熱心なんだ。
僕ら間違いなく日本で一番今大の大冒険を楽しんで見てますよ。
いや熱心な視聴者だね、本当に。
本当ですよ。この、ね、テレビ離れの激しいご時世に。
いや、まあ、漏れテレビで見てないですけど、マップラで見てるんで、テレビ離れはしてますけど。
それはね、そうかもしれない。確かに。ここは確かにね、重要だよね。
やっぱね、そうなんですよね。そうそう。やっぱ、うん。やっぱ、人間と魔族のね、違いっていうのが、やっぱ後の物語でも重要ですからね。
そうそう。あれね、なんかそれでいくとね、僕結構ね、新総裁6番は結局もう全巻揃ったんですけど、
ね、
なんかね、見てて結構びっくりしたんですけど、はい、ロンベルクって確か150何歳とか、
180何歳じゃなかった？どっかの解説扉ページ的なやつに出てますよね。キャラクターパラメータか。
200歳までは確か行ってない。
行ってないぐらい、
うん。でね、僕びっくりしたのはね、ハドラーって350何歳なん
です
ね。
あ、そうそうそうそう。
だからその、さっきほら言っていた、その、魔族の人生の話で、その、
うん。
まさきさんも書いていた超魔生物だったハドラーが、
うん。
戦い終えた後に、その、言ったセリフ、
はいはいはい、
ところ、いやあれちょっと最新装再録版で読んでて僕はちょっとだいぶ感極まってたんですけど、
はいはい、
あのセリフをね、やっぱね、言わせるってすごいことだなと思いましたね。
うん。
うん。だからいかにその長く生きてるかよりもそのね、
はいはい、
短い時でもこの充実した人生だったと言えるかみたいなさ。これはね、すごいテーマですよね。
てか、まあ、あのハドラーの最後があって、そこにポップが居合わせたから、多分最後のポップのあれも出てくるっていうつながりですからね。
そうそうそう。
完全にそうなんですよね。
先行のように。
そうそう。あれはどう見てもハドラーの話ですよ。
そう。もうそこに至る流れがもうこの時点からね、あるわけですからね。
そうなんですよね。まあ、わかりました。
すごいテーマを入れてくるよな。
そう。で、やっぱそこがなんかあれなんですよね。まあ、こういう世の中いろんなフィクションとか物語あるけど、変な話、人間だけの物語だと、こういうなんか、if は描けないんですよね。だって人間だけだったら、まあ別にみんな長くても100歳ぐらいじゃんみたいな話になるんで。
ね、
なんかその何百年生きても人生の密度が薄いみたいな、そういうね、架空設定からのこの謎の説得力みたいなのがやっぱね、こういう設定を持った世界観のある作品のやっぱ面白さだなと思いますよ。
いやー、そう、ほんとね。改めて素晴らしいと思いましたよ。でもね、大魔王バーンがさ、でもそれで言うとね、凍れる時の、まあ、でもこれも完全にね、先々の大ネタバレなんで、
いや、大丈夫ですよ。これ
聞きたく
聞い
な
ている
い人
人
は
は、い
聞か
や、い
ない
や、
でほ
大丈
しい
夫です。いないです。安心してくだ
ない。
さい。前
ないない
巻、
ね。
遠い昔読み終わった人しか聞い
そう
てないで
ですね。
す。はい。
いや、ほら、大魔王バーンは凍れる時の秘宝を使って、自
はい。
分のその肉体を保存
そう。
し、
保存し続けてる。
ね、皆既日食のたびにその
そうそう。
呪文をかけ続けて、まあ、言うてみたらほぼ永遠の命みたい
そうで
な
す
感
ね。
じで、
うん。
自分のその命を、ね、扱って生き続けてるじゃないですか。
そうですね。
いや、ね、もう、それで行くとね、今度その大魔王バーンの、
うん。
もう何、まあ、多分何千年ぐらいですかね、あの
まあ
人
多
生き
分
てるって。
数千年なんでしょうね。
なんかそんな、確かいい表現ありましたよね。この姿になるのが数千年ぶりだみたいな。
ありました。
確か、あ
何
りまし
百
たよ
年ぶり
ね。
かとうに忘れてしまったけど、みたいな。
そうそうそう。なんか、そういう意味でいくと、バーンが、それだけの年月をかけて、地上を、
地上消
ま、
滅。
破壊して、
魔
魔
界浮
界
上。
を浮上させようっていうことに対する、その並々ならぬ、なんていうんですかね、
情熱っていうかなんかね。やばいですよね。
そのために、だってそれこそバーンパレスとかさ、祈願場とかさ、全部まあ、
まあ、
それこそね、相当な年月かけて、
黒のコアとかね、いろいろ準備してるわけです
そう、
からね。
やってるわけでしょ？いや、すごいっすよね。ほんと。
スケールがやばいっすね。
しかもさ、それを、まあ、ある意味、何千年と年月かかって準備してやってきたことをさ、止められようとしてるに対してさ、戦うって、いや、まあ、バーン側の気持ちになってみたらさ、そりゃ、もう、負けられねえよ、みたいな気持ち、なんつうの、魔族側の方のそっちの気持ちの方が、なんなら強えんじゃねえか、みたいなね。
ああ、まあまあ、そうですよね。それはあると思いますよ。それ
こ
は。
のその圧倒ぶりみたいなのはやっぱりあれだけの強さでバーンを描いてるのもそういうとこなのかなってちょっと思いますね、改めて。
確かに。そうですよね。
すげえ強すぎるじゃないですか、ぶっちゃけ、ダイ
い
マの
や、
バーン。
強すぎますよ。はい。どう考えても。っていうか、ね。変な話、前話したかどうか忘れたけど、ただの魔族なのに、あれだけ肉体強度持って、超魔生物ハドラーより、シンバーンは上なわけですから、全然。もはや超魔生物とかすらいらねえじゃん、この人みたいな。
いや、そう、それで言うとさ、さっきの大好き TV で、クロコダインがね、いつから呪老痛恨劇が使えたのかみたいなので、武者修行してたみたいな話ありましたけど、
ありましたね。
大魔王バーンって、何千年生きている中で、 いつどうやってどうこういう、どうやってこういう力をなんか身につけてきたんですかね。
最初から強かったのか、なんか修行でもしたのか、なんか、呪法かなんかで敵から力吸い取るみたいななんか、そんなことでもしてたのかとか、まあ何も描かれてないですからね。どうやって強くなったのか。
僕の個人的な、勝手な妄想としては、バーンって奇岩を持ってるじゃないですか。
持ってますね。
なんか、ほら、幽々白書で、
あれでしょ、ヒエの邪眼でしょ、
そう、邪眼移植するじゃないですか。
邪眼移植して、それまで次へ強かったのに、パワーが一気に落ちるっていう。
弱くなって。
超弱くなるっていう。
でも、その邪眼の力で、その、黒竜派とか使って強くなっていくじゃないですか。
まあそうですね。
なんか、バーンもだから最初は奇岩を持ってなか
ったんだけど。なるほどね。比叡パターンね。
奇岩を何、奇岩っていうのがまあそもそもじゃあそうすると何かって話になってくるんですけど。
何なんですかね。
いや、なんか奇岩はね、だからやっぱなんかその魔界の何がしかの、そのすげえ強い強力な、なんか、モンスターなのか、何かの、目なんですよ、きっと。
ああ、実はバーンのが最初から持ってたものじゃないと。
そうそうそう。で、それをこうゲイってこう移植して、
なるほどね。
飛躍的にパワーアップしたみたいな。
なるほどね。
どうすか。
その設定。この妄
想。
まあまあまあ、なんか、ありっちゃありなんじゃないですか。なんかその祈願が、なんか、なんならそれこそ一人の魔族じゃなくて、そのドラゴンの紋章ならぬ、いろんなやつの間を渡り歩いてきて、代々力を吸収し続けてたみたいな。
はいはいはい、はい。
だから実は、バーンももちろんバーンの意志で地上消滅はやってるんだけど、その意志そのものも、その歴代蓄積された祈願のなんか執念みたいなのに増幅されてるとかね。うんうん、
いやー、それあるな。
それがだから数千年にわたってこの消滅作戦をやり続ける原動力に実はあったみたいなとかね。う
ん、いや、あとさ、やっぱ最大の、バーン最大の謎はどうやってに若い肉体と英知と魔力を残した肉体の二つに自分を分けられたのかっていう話。
確かに。それ謎っすよね。
これはやっぱ、だから、祈願の力なんじゃないか
って、ね。肉体2個あるじゃん。おかしいだろ、どう考えてもっていう話ですよね。
そうそうそう。だからやっぱこれもだから祈願の力で、その、なんだろうな。要は、なんかその、まあ、誰かこう何かしかの肉体と、自分の肉体とをうまくこうリンクさせて、
はいはいはい。
こう、分離したみたいな、
はいはいはい。
ちょっとうまく説明できないんだけど。
ああ、まあまあなんかね、わからんけど、なんか肉体のなんか箱みたいなのがあって。
もともとは祈願の持ち主の。
はいはいはい。
なんかこう肉体を活用してるみたいなね。
とかね。
なんかね、そういう感じなんじゃねえかな、みたいな。
なるほど。確かに。いろんな謎は祈願で説明がつくんじゃないか説。
祈願によって、で、こう、元に戻って、みたいなね。
ああ、それはね、ありそう。
これはね、ちょっとね、最終的に、大の大冒険の今回のアニメの終わりまで来たところで、三条先生にちょっと聞きましょう。
三条先生、祈願とは何なんですかっていう。なんか、バーンのいろいろな謎は祈願で説明がつくんでしょうか。
どうやって二つの肉体に分かれた
んですか。確かにね。それは聞きたいな。
何の力なんですか。
まあ、多分ね、僕の予想はこの質問は採用してもらえないんですけど。
うん、そうですね。
答えが難しくて。なんか結構話の筋があるんで。
あれですよ。豊永さんあたりはすごい喜んでくれそうな。
じゃあ、やっぱりこれは。
こんなんじゃないかなと。
受け止めて豊永さん。だんだんコーナー名が変わってきた。
いや、ほんとそうっすよ。
受け止めて豊永さんに出しましょう。バーンはどうやって肉体を分離したんだと思いますか、
ね、これは聞きたいな。祈願の話と合わせて聞きたいな。
いいですね。
あとまさきさん書いてた
はい。
大の祈願城突入後の、
うん、
ドラゴニッ ックオーラをぶっ放す。
はいはい。
問題。
シャドウがビューってなってる。
そうそうそう。あれに関してはね、僕今回ちょっとね、一個ね、説があるんですよ。
ほう、なんすか？
ちょっと待ってくださいね。あのシーンに、最後の方でしたよね。
結構最後じゃないですか。
ドラゴニックオーラってずっと青っぽく描かれてるんですよ。
ああ、そうっすね。今回の2020年版は青っぽいっすね。
はい。で、ですね、シャドウの下の部屋で、
はいはいはい。
ライがですね、こう、剣から放ったのって青じゃないんですよ、光が。
マジで？
赤なんですよ。
あ、ほんと？
はい、
まあ。体は赤い、青いけど、剣は赤いね。確かに。
赤くなって。
赤い。めっちゃ赤い。
その後の光も赤いんですよ。
赤い赤い。本当だ。
これに関しては、ちょっと僕の説としては、
うん、
ドラゴニック青いのに赤い。オーラじゃなくて、
ほう。
雷の剣の宝玉の力なんじゃねえかっていうね。
おー、その解釈は新しいですね。
いや、実はこれ今日僕、まさきさんと一個話したかったネタの一つなんだけど、大の剣って、まあ、皆さんご存知、オリハルコンでね。
そうですね。
みんな大好き、オリハルコンでできてるじゃないですか。
その通り。
材料にして。
はい。
だけど、その、どっからどこまでがオリハルコンなんだろうっていうね。
なるほどね。宝玉は？みたいな。
そう。いや、明らかにだってほら、宝玉は赤いし、
確かにね。
あと、ほら、持ち手とかさ、
うん、
鞘の部分とかさ、
うん、
その中の鍵みたいになってる。
はいはいはい、鍵部分。
うん、なんか、あれとかまで含めて全部オリハルコンでできてんのかっていうね。
確かにね。
なんか、持ち手とか、つばというんですかね。
うんうん、
刀でいうところの。あの辺
は、
つ
か、つかかな。
つかか。
そうね。つばは上の部分、刃との間の部分なんで。
そう。なんか、その辺は、こう、刀身と一体化してて、
うん、
オリハルコンでそのままできてないと、なんか、
そうですね、強度的に足りない。
うん、そうそうそうそう、手元で折れちゃうみたいな。
折れちゃう、折れちゃう。
だから、そこはオリハルコンでできてるんだろうなってちょっと予想はしてるんですけど、まあ、鞘とか、カチャンってこう鍵になってるところとかは、あれはオリハルコンではないんじゃないかなって。
うんうんうん。じゃあ違うでしょうね、多分。
でも、やっぱ一番の今度そうなってくると思うのは、やっぱ宝玉なんですよ。宝玉は何でできてんのかと。
確かに、宝玉は何？
ね。ほら、皆さんみんな大好き鎧の馬剣を思い出していただきたいんですけど。
はいはい。
神馬合流剣との戦いの後に、鎧の魔剣は、はいはい、宝玉がこう消滅したことで死ぬんですよ、剣。
死にますね。ヒュンケルからそういう解説をされますからね。
そう。だから、宝玉って、実はこの大の世界の、いわゆる武器、まあ、特に伝説の武器系の。
とか、ロンベルクが作るやつとかね。
うんものにおいては、なんならって真空の斧にもね、そういうものがついていて。
ああ、あれがバギーを出すんですもんね。
そうで、それが無事だったから、真空の斧マーク2になれたわけ
です。そうだ、そうだ、そうだ。あった、あった。
そう。ってことは、やっぱ、この世界の武器においての宝玉の存在って非常にでかいんですよ。
でかいですよね。だから、もちろん、オリハルコンっていう剣の材質を揃えるのも大事だけど、宝玉を、ちゃんと用意して、宝玉に魂込めるっていうプロセスも
すごい重要。そうそう、それそれそれ。そう、そうなの、そう。だから、宝玉にこそ魂が宿ってるんじゃない仮説なわけですよ。
ああ、でもね、だって、最後のね、一番大の大冒険の最後でね、いやいや、その宝玉はまだ光ってんだろっつって、それは持ち主が生きてるってことだぜ、みたいな話があるんで。
ね、
そんな重要な役目、宝玉にあったのみたいな。
そう。
え？みたいな。
この宝玉が何でできてるんだ？
何でできてるんだ？確かに。
オリハルコンなのかと。
いやー、違うんじゃないかな。
非常にね、これもね、ちょっと教えて三条先生聞いたと僕は思う。
宝玉とは何なんですか？
あれは何でできてるん
だ？大の剣の宝玉は何製なんですかっていう。
そう。で、今回の、そのシーンは、そのドラゴニックオーラはではない赤い色で光っていて、
はいはいはい、
大の剣の、まあ、宝玉あたりからのこう光のように見えるんですよね。
なるほど。うん、
なんなら大の剣をオープンさせるときに、
う
光るときも赤なんですよ。ピカーッと。
うん。
赤い光でね、
鍵が開
くんですよ。
あ、だからそう考えると、宝玉の赤説は結構濃厚なんじゃないかと。
で、要は、その、何らかしらの、だからそのね、呪文の効果みたいなものが、
なるほどね。
やっぱりその、大の剣の宝玉にもあって、それが、まあ、大も知らぬ間に、ちょっと発動しちゃったっていうね。
じゃあ、あの、シャドウにダメージ与えてるのは、ドラゴニックオーラじゃなくて、その、剣を道具として使った時に出る呪文みたいなサムシングってことですね。
ないかと。
なるほどね。確かにね。それは、なんとなく、そうかもしれない。なるほど。
もしくは、まあ、もう一個可能性があるかなと思うのは、この時点で大が祈願城に放った技は、後のキルバーンの解説によると、その、大地山だったっていう解説がされるじゃないですか。
ね、されますね。
まあ、でも、あれはちょっと本当なことがちょっと、まあ、真偽なんですけど。
まあ、真偽ですね。
仮に、この、祈願城をぶっ放してる技が大地山だとすると、大地山のエネルギー閃光が赤いエネルギー閃光だっていう。
でもな、それはよくわからないですよね。だって過去に打ってる大地山でそんな描写ないですからね。
いや、まあそうなんですよ。そうなんですよ。そこさが説得力ないんですよ。
あ、
そう。まあ、それでいくとやっぱだからね、その宝玉が赤だし、でもその宝玉のエネルギーで、やっぱこう、攻撃してたというのか。
なるほどね。
剣のパワーになんかその上乗せされてたんじゃないかみたいな。
確かに。でもね、大の剣の宝玉はなんかね、その、鎧の魔剣とかよりさらになんかこう、自分の知恵とか考え持ってるじゃないですか。
うん、
これ絶対した敵じゃないから、俺は出ない、みたいな。
とんでもないですよね。
すごい、主の言うこと聞かない。すごい独立思考がある人じゃないですか、そうそう宝玉さん。宝玉さんね、だから、って考えると宝玉さん自身に何らかのね、攻撃力持ってるって思ってもおかしくないですよね。
なんか、やっぱだからここは、どでかい敵だし、一丁俺のパワー貸したるか、みたいなね。
それだ。俺もテンション上がってきたから、よし、俺の赤エネルギー出すわ、みたいな。
そうそう。じゃこんなでかいやつぶった切るには、俺の力もいるやろ、みたいな、
ね。みたいなね。なぜ関西弁なのかわかりませんけど、宝玉さん。
僕は。なので、明らかにさ、だって突入してって、雑魚的蹴散らすときに赤い光出てないんですよ。
はいはいはいはいはい。
でも、祈願城真っ二つっていうところで初めてやっぱ出てくるんで、これはやっぱ剣の意志なんじゃないですかね。
いやー、確かに。それはあるんじゃないでしょうか。結構僕はその説は、ありだと思います。
そのあたりはやっぱり漫画だと、原作だとわかんないんですよね。
色わかんないしね。
そう。で、原作では色が描かれてないところに、やっぱアニメスタッフ、アニメ制作が今回、意図的に色を使い分けているっていうことは、そこに何らかしら意味がやっぱある
んですよね。確かにね。ドラゴニックオーラだったら青で普通に描けばいいですもんね。確かに。僕ね、そう、色は全然着目してなかった。うん。
うん。
確かに。赤、赤ってなん、赤は確かに宝玉カラーが一番近いっすね。
だから今後のね、大の戦いの中で、
うん、ああ、どんな
色が
ね。
どういう描かれ方をしていくのかっていうところが、ちょっと注目ですよね。この説の。
確かに。
検証としてね。
注目ですね。宝玉がどれぐらい関係あるかみたいな。まあ、それで言うとでも、宝玉って多分、なんだろう。僕らの世界の宝石みたいなものだとすると、その、例えば鉱山かとかから取れて、それをちょっとカットしたりして、宝石出すっていう、っていう感覚だとすると、無からは作れないってことじゃないですか。
作れないですね。
ってことはですよ。でも、大が宝玉持ってたようには見えないから、持ってたって人はやっぱロンベルクしかありえないわけじゃないですか。そうすると、ロンベルクのあの工房には宝玉を宝箱があって、そっから、 今回どれ使おうかな、みたいな。考えて、じゃあ今回はこの赤こいつっていう、としか思えなくないですか？そういう手順だとしか。今回の宝玉、こいつ
ボンベルクは、まあ、鎧の魔剣で使ってた材料もね、まあ、手元に、
そうそうそう。持ってたし、宝玉も持ってたってことですよね、多分。
そうじゃないとね、この後武器大量生産できないですからね。
そうそうそう。なので、ロンベルクの家に宝玉いっぱいある説。
あ、ちょっと待った。
ん？
まさきさん。
なんすか？
いや、俺は一つ気づいたよ。
なんで、何を？
覇者の冠についてた宝玉が赤いよ。
あ、それ？よく気づきましたね、そんなこと。
どう？どう？これ。
いや、でも、材料が一緒なんだから、それ一番可能性高いんじゃないですか。
エピソード39で、
ほうほう。
Amazon プライムさん2分25秒で。
デルムリン島から回収するあたりの話ですか？
回収してきて、ロモスの王様にパッて見せるシーンが、
ああ、なるほど。
あるんですけどね。そう、まあ明らかに、覇者の冠にはですね、赤い宝玉が、まあ中央に大きいものが一つと、左右にちっちゃいのが二つついてるん
な
でする
ほ
よ。
ど。
もしかしたら、この宝玉を使った。
それはあり得るんじゃない？とい
覇
うこと
者
は、
の剣。
覇者の剣の宝玉はかなりなんかその、魂の器
冠
に、
か。
なりうるほどのなんかすごい宝玉なんですね。じゃあ。
でもさ、それはさ、やっぱこう、数少ない人間界に、存在するオリハルコンでできた伝説の武具だから、この赤い宝玉がすごい
本当だ、
力を
赤い
持っててもお
赤
かしくないですよね。
い。おかしくない。なんかでもね、ロモス王のしょぼい王冠の真ん中についてるのも赤いなとか思いながら、今そのシーン見て。これは絶対何の効力もないなとか思いながら見てましたけど。
ロモス王ディスリ
いやいや、ディスっ
系
てるん
の
じゃな
話、
いよ。
ちょっと
ディスってるんじゃな
こ
く
んな
て
とこまで来ます。宝玉に王冠まで来ますよ、もう。
いやいやいや。まあね。いや、まあ、覇者の冠。ああ、じゃああれ、わかった、わかった。教えて三条先生、今週はこれだ。覇者の冠って何なんですか？あれはどういう経緯で人間界にやってきたんですか？
なんでロモスにあったんです
うん、
か
そう、それも含めてね。あれはどういう発祥でなぜロモスに。なんかね、先代の勇者ぐらいがなんかこう、天界に旅してゲットしてロモスに寄付したとかなんとかかんとかあるんでしょうかみたいな。なんかそういう感じでなんかあれがね、天界かどっか発祥の宝玉なんだったとすると、今回のその信じられないパワーとか、あとその、ね、敵の力判定して俺は出ないって言えちゃう思考力とかもなんか納得いきますよね。
いや、ありえますね。
なんかあれっすよね。ゴメちゃんって要するに神の涙だけど、宝玉もなんかそんな感じ。神の尿道結石みたいな感じね。なんかそういう、宝
そう
玉。
映画。
いや、わかんないっすけど。
ちなみに僕今気がついたんですけど、大の剣の、他の一番、こう、先端っていうんですかね。にも赤い宝玉ちっちゃいのついてますね。
じゃあ、それやっぱり覇者の冠の
の、だ
左
そ
右
の、
のどっち
そう
か。
そうそう。ってことだから、一個残ってんのがあるのか、
まあ、裏表みたいな感じなのかね。それわかん
ね、
ないけ
そう
ど。
いう付け方をしたのかみたいなさ、いや、辻褄が合うよね。
いやー、それなんじゃないですか。
いや、ちょっとこれはね、正解って三条先生に言わせたいな。
じゃあ、これはあれですね。教えて三条先生っていうか、答え合わせ三条先生ですね。
こういうことで合ってますか？
こういう解釈ですけど、僕たち、みたいな。
これでもさ、いや、全然やっぱ今まで原作読んでる時にはそんなことみじんも思わなかったけ
思わないっ
ど、
すよ。 ちびも思わねえ
っ
すよ。
アニメでさ、やっぱこの色のついた描写で見たから、やっぱこう気がついたとこなんだな。
ああ、
これ
それはありますね。
いや、すごいな。あと、まさきさんのこの、そもそもドラゴニックオーラをぶっ放すっていう技は、ドルオーラじゃなくてもできるんじゃねえかっていう、この、僕はそんなことみじんも思わなかった。
はいはいはい。
これ気がついたのもすごいなと思いました
ね。ああ、でもやっぱあれだな。めっちゃ宝玉光ってんな。ほんとだ。今、見直してるけど。確かに。ああ、ぽいな。宝玉説だな。ああ、宝玉はどっから来たのか。覇者の冠なのか、ロンベルクの家のお宝箱に眠ってたのか。
まあ、覇者の冠なの、まあ、どうです。出現元はどこかはあれとしても、大の剣の持ってる宝玉の力って何なんですかっていう、
ね。ね、確かに。バギ系とか何系とかの前は魔法力ではないよね、多分っていう。でもなんか魔法力っぽいのも持ってそうだ雰囲気もあるし。
うん、いや、非常に気になりますね、これ。
気になりますね。
いやー、ちょっと、やっぱ、大の剣のこのシーンはなんかその、かっこいいな、みたいなので、だいぶちょっとこう、予告編で僕はあの、期待して盛り上がってたんですけど、それ以上ね、やっぱりこうなんか、あれでも発見がいろいろありましたね、これね。
謎がね、うん、謎がいろいろ隠されてましたね。
いやー。あとさ、僕ちょっともう一個最後、僕、もう一個だけ今回の話
は
気になってる話題があるんですけど、はい、いいですか？
はい、どうぞどうぞ。
あのね、これはね、原作を読んでた時から僕は結構気になってたんですけど、ここはあの、今の言った通り、その、祈願城がもうぶっ壊されるじゃないですか。
はい、はい。
もう大礼拝堂の近くにそのちょん切られた右手のそのがまずドカドカドカっと崩れ落ちて
落ちますね。
で今度さらに真っ二つになった祈願城がこう
崩れますね。
ガズガズガッと崩れるじゃないですか。
うん。
いやこれの破片どうやって掃除したんだろうなと思って。
ああ。なるほどね。かなりすごい量の破片じゃないかと。
そうパプニカ。もうなんかその、そもそもほら、こう、祈願城攻めてきてさ、
うん。
街壊滅的じゃないですか。
うん、
なんか、
み
んな。
やばいですね。だいぶひどいことになってますよ。
うん。
ゴジラが来たみたいな感じですよ、もう完全に。
だからそのもうこう、で、倒れたゴジラの死骸がそこに残ってるみたいなもんじゃないですか。
いや、そうですね。
いや、これどうやって片付けんだと。
人間がなんとかなる大きさに見えないですよね。
そう。そうなんですよ。だって重機とか多分ないでしょ。
ないないないない。
時代。あ、
でもな、軍艦作れっかんな。
あ、
軍艦作れるってことは、いわゆるあのドックがあって、
ベンガーナ戦車隊？
そうそうそう。ああ、そうまあ戦車隊もそうですけど、製造ラインというか、まあまあ船の場合はドックだと思うんですけど、製造ラインとかそういうドックといういわゆる、こういう大型機械を作るための設備がないとおかしいと思うんで。なんかあるんじゃないですか。なんか、ということは重機のような何かもある可能性も否定はできない。
なるほど。いや、あとね、その残骸処理の話でやっぱ気になるのはですね、
ああ
そのさ、戦車隊が、その砲撃して、周りの岩石はね、
うんうんうん、
粉々にできてたじゃないですか。
できてましたね。
うん。でもその、白本体は、
うん、
やっぱその、バーンの多分こう、魔力の、
ね、が染み込んでんのかなのか知らんけど、
素材が使われてるとすると、
全然効いてないみたいなね。
そう、壊せてなかったみたいな。
うん。
だからね、その、大の剣はね、まあ、ちょっと特別性なんで、
はいはいはい。
壊せたと思うんですけど、その、そこらの人間たちをね、持ってるもので、祈願城のあの白部分は果たして壊せるのかと。
ああ、どうやって、だから撤去がますます困難なんじゃないかと。
うん、ね、だって大はさ、だって真っ二つにましたけど、相当な大きさの多分破片残ってる。
てかあの、質量保存の法則的に言うと質量は何も変わってないですからね。物体にいただけですからね。
うん。
残骸の量とか何も変わってないですから。
そうなんですよ。そう思うとね、やっぱりこう。
え、もうここら辺諦めるしかないんじゃないですか。
どうやってこうしたのかな。
いや、もうだから、ゴジラの死骸みたいな感じで、祈願城の死骸みたいな、観光名物としてもはや。
記念碑的な。
万里の長城みたいな感じ。今別に用途はないけど、観光。
なるほど。
記念碑として。
忘れない魔王軍の信仰を、みたいな。
とか、あとなんか、すごいでしょ、みたいな。
観光、ということか。
観光資源にするしかないんじゃないですか、もはや。
ああ、もう、そうね。パプニカの新名所と。
パプニカ名物というか名所。祈願城。
今さ、祈願城のさ、パラメータを見ようと思って探してたら、ロンベルクね、ごめんなさい、275歳でした。
ああ、じゃあちょっと違いました、ね。
失礼しました。
失礼しました。
まあ、でもハドラーよりは若い。
そうっすね。
いや、マジ、ほんと、ハドラー何して生きてたんだっていうね。
何してたんですかね。
気になるな。極炎の魔王もね、もうすでにその時点で370歳っていう。
そうですね、340いくつですかね。
そうですね。あ、そうだね、祈願城。うん、やっぱり、いや、やっぱ、簡単に人の手で壊せるようなものじゃないよな。
祈願城。
祈願城跡。
撤去不能でした。
ということで、観光名所化する。
観光名所化ぐらいしか可能性がない。
なるほど。そんで行きましょう。
適当。はい。
あれ、今回あれですか、公式。
あ、公式サイト
は、
ポータル。
出てました？
いや、僕もあんまり、ちゃんと見てなかったんですけど。
アニメ公式、ポータルサイト。
ポータルサイトね。
ああ、
声優さんのインタビュー。
ミストバーンのインタビューありましたね。
小安武人さん&キルバーン吉野博之さんって書いてる。
なんか、これ、すごいなんだっけ、大たち勇者のパーティーをいびってやろうみたいな。
はいはいはい。はい、芝いておこうとか書いてます、
ね。芝いておこうか。そうです。なんか、声優の人たちって、こんなことを思いながらやってんだな、みたいな、また改めて知りましたね。
うん。
楽しく。面白いですよね、このなんか、こんなに、声優の人たちのインタビュー記事見たりするのを今まで、
うん、あんまないっすね。
見たことなかったから。
僕もあんま見たことないな。
こんなこと考えてやってんだな、みたいなのね、面白いですね。
うん。
いや、そんぐらいですか？プロブレ祭り。大コレ。
その辺はやってないから分かりませんね。ヒュンケルのフィギュアと寝そびりぬいぐるみ。なんだこれ。寝そびりぬいぐるみって何？
え？
なんか画像が出てこない。
これか。
あ、これか。ああ、まあまあ、あれですね。なんか、このシリーズは時々あったやつだな。まあいいや、じゃあこれは。はい。ステンレスマグカッパ、これは前に話したな。じゃあそんなもんですかね。
フィギュアとかなぁ。まあ、そういうのは買おうという感じにはなかなかなんない。
家の場所がどんどんなくなりますからね。
そうですね。大の大冒険アニメ公式も特にないから。あ、ツイッター感想文投稿キャンペーンっていうのやってますよ。
はあ、ちょっと調べてみ
よう。4月20日から8月31日までの夏の期間。夏休み特別企画。期間限定。はい、あ、YouTube チャンネル配信。あ、これはそうだよね。あれ、感想文投稿キャンペーンってなんだ？あ、ハッシュタグ大の大冒険感想文。
あ、これはアニメ公式サイトの方にありますね。
抽選で非売品、はいはい、オリジナルトートバッグ3名、オリジナルステッカー7名にプレゼント。なるほど。僕たちのマニアックな感想を投稿してみますか、これ。
ツイッター感想文投稿か。だ、ハッシュタグ大の大冒険感想文投稿をつけて感想を投稿すると抽選で。そうっすね。まあ、小田人さん、あざとく行くんだったらなんかお子さんから一言二言感想をもらってうまいこと編集して、うちの子供がこんなこと言ってました。僕も見てた世代だから嬉しいですみたいな。あざとく行けばいいんじゃないですか。もらいたかったらね。
こう。感想文投稿。今これどんなの投稿されてんだろう。
どうなんでしょう。全然見てないんで知らねえし。
ハッシュタグ。ツイッターで検索しなきゃ出てこないか。
大の大冒険感想文投稿。
あ、ありましたよ。
最新とかでいくつか見ると。あ、ほら、小5男子の 感想とか出てますよ。
あ、それだ。
やっぱほら、こういうのってね、子供のあれですとか言った方がなんか、物をあげる方もあげたいじゃないですか。あ、この人はお子さんがいて、お子さんの感想こうやって教えてくれたんだな、嬉しいな、みたいな。
いやー、じゃあちょっと、あれですよ。
お子さんから感想を聞く親父、みたいな。
いや、なんかもうそうじゃなくて、
え？
もうこうなったら、もう1話から、全話、感想を一個ずつ書いて投稿する。
ただのスパムじゃないですか。まあ、スパムではないな。別にツイッターで自分のアカウントに投げるだけだからで、誰にも迷惑かけないでいいですけど。そうそう、140文字だからな。結構大変なんだよな。
次書いてこう。
あ、しかもこれあれか。その、YouTube で1日1話ずつやってるやつに基準で感想してる人が多いっすね。見た感じ。そういうことか。うん、じゃあそういうキャンペーンなんだ。
だと思いますよ。まあそういうの無視して現行の。
あ、今のね、40話とか40話。
いますけど。
ああ、もういますか。ああ、そうなんだ。
30何話とか書いてる人いましたね。
ああ、そうっすか。あ、わかった。
で
も、え？僕今ね、すごい楽しみ方を思いつきましたよ。小田陣さん、2020年版アニメの原作ページ消化記録エクセルつけてるじゃないですか。
うん、
それらをうまく使って、これから先、うん、第何話が何の漫画のとこが描かれてタイトル何かって全部勝手に予想して、今時点で未来投稿しといたら面白いんじゃないですか。
これは
後で答え合わせする。第50話。
やっていいの？
そうだ。だって前話の感想投稿するとかの、だって遊びみたいなもんじゃないですか。だから日付見りゃわかるわけじゃないですか。7月20何日って書いてあって、感想第68話とか書いてあったら、おかしくないこの人ってなるんで。かっこ、これは未来予想ですとかつけとけば。
もう、なんか、そんな予想までしちゃって、なんでしょう。制作陣を困らせちゃいます？
いやいや、別に困らせないでしょ。ただのファンの妄想なんだから。何一つ困らせないですよ、そんなの。
いや、まあ確かにね。困らせるものではないか。
そうだ、ただのツイッターですよ、そんな。
あ、じゃあなんかちょっとサブアカウントでも作ってやろうかな、それ。
なるほどね。
いや、あれだな、なんか、なんか、非売品プレゼントでもちょっとなんか欲しいな。
うん、まあまあ、まっとうなやり方やるんだったらお子さんに聞くのがいいと思います。
はい。
まっとう、もうこれこう言って作戦立ててる時点でまっとうな気がしないんですけど。まあまあ。
確かに。
まっとうに行くならそういうことですよ。
そうですね。作戦を練って、投稿してみます。
はい。僕は別に子供いないんで、自分の中のリトルホンダかなんかに感想を聞いて僕のリトルホンダはこう言ってるみたいなだいぶ危ない感想でもいいかなはいという感じで、何がという感じでなのかわかんないですけど、はい、じゃあ今週はこんなところで、
はい、
はい、では今週もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。